防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。日頃の備えについてです。普段から災害に備えるためには具体的にどうすればよいのでしょうか。ここでは我が家の防災・減災対策の進め方についてご紹介します。まずハザードマップで自宅の災害危険度を把握します。これはハザードマップを用いて自宅の場所にどのような危険が予測されているのかを確認します。ハザードマップとは地域の災害危険度を示した地図で、洪水・土砂災害など災害ごとに市区町村が作成します。多くの市区町村は作成した各種ハザードマップをインターネットで公開しています。次に災害別に発生時の避難行動をあらかじめ決めておきます。これは立ち退き避難をするのか、屋内安全確保で対応できるのか、ハザードマップの情報をもとにあらかじめ決めておきましょう。そして立ち退き避難をする場合はどこに避難するか確認しておきます。指定避難場所かその他の安全な場所が確保できるかなどを事前に確認しておきます。災害ごとに指定される自治体の指定避難場所はハザードマップやインターネットで確認しましょう。次に避難の判断をする際、判断材料として注目すべき情報を把握することです。避難の判断材料となるのは、気象庁の防災気象情報です。防災気象情報や市区町村が発令する避難勧告などです。ハザードマップの情報をもとに、例えば洪水であれば、どの地点の雨量や水位の情報などを確認すればよいのかを具体的に把握しておきます。避難勧告などの入手については、自治体がどのようなサービスを提供しているのか確認し、日頃からアクセスできるようにしておきましょう。そして、確認した対策の要点を災害別我が家の避難メモにまとめます。自分自身で確認した事柄について、災害別我が家の避難メモにまとめ、いつも近くに置いていざという時に備えましょう。最後に防災訓練についてです。災害が発生する前に迅速かつスムーズに避難できるかどうかは日頃からの備えにかかっています。災害ごとに避難勧告などがどのように出され、あるいは出されなかった時にどこにどのようなルートで避難するか、要配慮者がいる場合は避難までにどの程度の時間がかかるのか、そうした個別の疑問をクリアするためにも、市区町村などが実施する防災訓練には積極的に参加しましょう。実地に訓練を積み重ねることによって我が家の避難の問題点が把握でき、改善に向けてのヒントが得られます。ぜひ防災訓練に参加してみましょう。ここでは災害から命を守る避難の方法についてご紹介しました。架空請求詐欺、融資保証金詐欺などに注意してください。心当たりのない携帯電話に来た請求メールや自宅に届いたダイレクトメール、はがき、手紙に注意しましょう。携帯電話に総合情報サイト情報料未納、 大会手続きがされていない、個人情報削除金など、心当たりのない請求メールが来た場合、架空請求詐欺の疑いがあります。メールに記載されている連絡先に電話をした場合、給料や財産を差し押さえる、法的処置を取る、このままだと料金が増えるなどと、現金の振り込みを要求されます。融資を誘うダイレクトメールにも要注意です。簡単審査、低金利、誰でも融資、担保不要などの記載がされたダイレクトメールが自宅に届いた場合、融資保証金詐欺の疑いがあります。ダイレクトメール記載の連絡先に電話をした場合、保証金が必要、信用実績を作るため、返済能力を確認するなどと、現金の振り込みを要求されます。そして、消費者生活相談センターなどになりすましたハガキにも注意が必要です。自宅に料金の未払い、契約不履行、裁判所に訴状申し立て、差出人〇〇消費者生活相談センターなど、心当たりのないハガキや手紙が届いた場合、架空請求詐欺の疑いがあります。ハガキなどに記載されている連絡先に電話をした場合、料金未払い、契約不履行で裁判になっています。弁護士を紹介します、などと言われ、弁護士になりすましたものから現金の振り込みを請求されます。役所を名乗り ATM を操作させお金を返すことはありません。役所、還付金、給付金、携帯を持って ATM と電話がかかってきたら警察に相談してください。電話を受けた方は決して動揺しない、慌てない。電話を切った後すぐに事実を確認する気持ちでいてください。電話を受けた時にこの話を思い出し、詐欺かもしれないと疑ってみてください。警察や銀行などがキャッシュカードを受け取りに行くことは絶対にありえません。すぐにお金を振り込まない。お金を振り込む前に自分の家族や親戚または警察に相談してください。脅迫めいた言動を受けることもありますが、毅然とした態度で接し、不審に思うことや心配に思うことがあればすぐに警察に連絡してください。このような被害をなくすには、家族や社会が振り込め詐欺を許さない環境づくりが大切です。最近別居しているご両親や身内の方とお話をしていますか？そういえば最近あまり話をしていないという方は連絡を取り、近況だけでなく詐欺の手口を話していただき、被害に遭わないように注意を呼びかけてください。また、あらかじめ ATM による1日あたりの利用限度額を引き下げておくことができます。還付金等の詐欺では、ATM の操作誘導や ATM の操作手順を電話で指示をして、本人の気づかないうちに犯人の口座にお金を振り込ませるものですが、あらかじめ ATM の利用限度額を引き下げておくことで、万が一振り込め詐欺の被害に遭った場合でも、その利用限度額までしか振り込めないことになりますから、被害を最小限にすることができます。詳しくは金融機関の窓口で相談してください。ここでは架空請求詐欺、融資保証金詐欺の手口、また対処方法や未然に防ぐ方法についてご紹介しました。災害食の保管方法です。災害食を備える場合には、自分で買い物をして自分で管理し、自分の長くいる部屋に置きましょう。一箇所集中ではなく、分散備蓄しましょう。家族は別々の時間帯に別行動しているので、みんなが保管場所を理解するようにしましょう。また、災害に巻き込まれやすい場所に住んでいる人は、安全地帯に住む友達や親戚にお願いして備蓄食品を預けましょう。食べ物にこだわりが必要な人、例えば高齢者で食べやすさが求められる人、介護の必要な人、アレルギーなどの持病がある人、粉ミルクを飲んでいる乳児、 離乳食を食べている幼児がいる家庭は特に手厚い備蓄をしましょう。災害が起こってから助けを求めるのではなく、起こる前に入念に自己管理し、大規模災害や大混乱の状況で自分の力で乗り切る覚悟が強く求められています。今すぐ準備をしましょう。住まいの周りの安全対策についてです。住まいの周りには意外な危険物がいっぱいです。家の周囲にもしっかりと目を光らせましょう。植木鉢は置き場所に注意を払い、落ちる危険がある場所には何も置かないようにします。ガスボンベは鎖で動かないように固定しておきます。ブロック塀は土の中にしっかりとした基礎のないものや鉄筋が入ってないもの、控え壁がないものは危険なので補強しましょう。ひび割れや鉄筋の錆も修理しておきます。窓はひび割れ、窓枠のガタつきがないかチェックします。強風による飛来物が心配な時は外側から板で塞ぐなどの処置を行います。モルタルの壁の傷、板壁に鎖や浮きはありませんか？雨どいに落ち葉や土砂が詰まっていたり、継ぎ目の剥がれや塗装の剥がれ、鎖はありませんか？雨戸はガタつきや緩みを確認します。不安定な屋根のアンテナや瓦なども専門家に頼んで直してもらい、瓦のひび割れ、ずれ、剥がれがないか点検し、トタンのめくれや剥がれのないことを確認しておきましょう。住まいの周りの安全対策についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の末田さんに非常食のポイントについてご紹介いただきます。それではお聞きください。
皆さん、非常食準備してはる方も結構いらっしゃると思います。ただやっぱり買われてるのがね、一般的に非常食というと、まあ、乾パンであったり、5年持つパンとかね、あとまあアルファ化米とかね、クラッカーとか、まあそういうものを用意してはるんじゃないかなと思うんですけども、はっきり言って時代遅れなんですよね。乾パンをね、3食食べるって想像してみてください。喉通らないですよ。まあ、もう無人島に流れ着いてとかやったらもう喜んで食べるんでしょうけど、普段の生活の中でね、乾パン3食続けるってまず無理ですよね。でも用意してない方は、そういうのが市町村で用意してる乾パンを食べることになるんですよ。そういう準備をしてない方ね。で、準備をしてる方が、わざわざ用意してない人と同じものを食べる必要はないんですよね。市長さんが乾パン用意してる。うちも乾パン用意しておくかと。で、乾パン食べるっていうのはちょっと情けないですので、やっぱ美味しいものを、準備しときましょうということです。普段食べてるものでいいんですよね。まあ、カレーとかやったらレトルトのやつで長いこと持つし、あと缶詰とかも美味しいの結構ありますよね。で、そうじゃなくってもね、もう普段食べてるもの1ヶ月サイクルぐらいで回していくつもりやったら、もうほとんどのものが備蓄になります。で、田舎の方とかってよく言ってるのがね、味噌、塩、米。これがあれば、もうこれ結構日持ちするものなのでね。というか、保存方法によってはもうずっと持ちますから、これさえあれば、まあ、食べ物がなくなっても生きていけるんですよね。だから、あとは、お菓子ね。自分の好きなもの、チョコレート好きとかね、クラッカー好きとか、そういう人は、ポテトチップスでも何でもいいです。お菓子もね、ちょっと余計に買っとけば。それもだから、普段食べてるものやから、非常食よりもよっぽど、生活的には食べていくのにいいと思いますね。
それはやはりこう精神面にも関係してくるんでしょうか。
うん、やっぱり食べ物というのがね、もうそのまま頭につながる、食べたものが血や肉、体になるというのは分かりますよね。それそのまま頭、脳みそも食べたもので作られてますから、うん、食べるものが悪いと脳みそも悪くなってきて、考え方も心もどんどん病んでいきますのでね。だから普段の、要するに日常をいかに続けるか、非日常になるべくならないようにしていくというのがね、食べ物はもう一番大切なところですね。うん、ローリングストック法ってよく言われてるのがね、普段食べてるものを余計見に買ってください。で、ここもね、面白いところなんですけど、食べたら買うじゃダメなんですよ。
はい。
うん。食べたら買うやったらね、美味しいものばっかり揃えてるから、普段、あれあるから食べようって食べてしまうからね、ただ太るだけです。だからね、買ってから食べる。これ基本ですね。そうでないと、食べてからまた買いに行こうと思ってる間にもちろん災害が起こるかもしれへんし、間に合わないこともあるんやけども、何より太ります。うん、もう無駄な食べ方が、チョコレートとかあったらね、チョコレート備蓄してんの、あれ食べたいなっていう中に食べる可能性が起こるから、必ず買ってから食べる。この順番守ってもらったらローリングストック法が成立します。そうでないとどんどん目減りしていってね、結局は普段の生活に戻ってしまいますのでね。はい、
なるほど。
普段食べてるものをいつもより余計めに買っておいて、で古いやつから順々に食べていくという形にしてもらったら、すべての食品が備蓄になります。要はもう被災した時にガスとか電気とかあるとは限らないので、そういうのがなくても食べられるものね、まあレトルト缶詰ならそのまま食べられますけども、まあ乾物の場合はちょっと油なく、まあ火ぐらいどこでも起こせるからね、うん、まあそういう感じで、そういうところもちょっと考えてね。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナー、今回は防災士の末田さんに非常食の準備のポイントについて伺いました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。怪我をした時の応急手当についてです。切り傷や擦り傷の場合、まずきれいな水で傷口を洗いましょう。出血がひどい時はガーゼやハンカチなどを傷に強く押し当てて圧迫止血をします。それでも血が止まらない場合は、傷口より心臓に近い部分をタオルやスカーフなどを使って固く結びます。そして硬い棒などを結び目に差し込んで締め上げ固定します。災害時は病院に人が殺到して対応してもらえないことも考えられます。軽い怪我は自分で手当てできるよう、日頃から応急手当の方法を学んでおきましょう。防災メモ。火災の時に安全に避難するために次のことに注意しましょう。避難経路がいくつかある時は、どの経路が最も安全か落ち着いて判断してください。ポイントは、非常口までの距離が短いこと、曲がる回数が少ないこと、床に段差がないことです。煙の中を避難する時は、静かに必要最小限に呼吸をし、タオルのような布で口と鼻を覆うようにしましょう。煙は天井から順次溜まっていくので、できるだけ低い姿勢で避難しましょう。持ち出し物にこだわらず、すぐに避難しましょう。外に出てからは決して火事の建物には戻らないでください。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。